こんにちは、渡良瀬リバーサイドクリニックの平林です。開業医の目線で専門医のゲストに人物像やご著書、研究テーマに関する内容を伺う企画です。医の深掘り第7弾はパーキンソン病診療における日本の重鎮にお話を伺います。ゲストは国立病院機構仙台西多賀病院院長の武田篤先生です。先生、本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。武田です。
まずは武田先生の経歴、略歴を含めたプロフィールから伺います。武田先生は1985年に東北大学医学部を卒業、その後岩手県や宮城県などの病院で研鑽され、1998年に米国ケースウェスタンリザーブ大学病理研究所神経病理部門へ留学され、2014年から国立病院機構仙台西多賀病院の院長職を務められています。受賞歴も豊富で、代表的なものでは日本神経学会奈良林賞の受賞があります。2012年にはザ・ベスト・ドクターズ・イン・ジャパンにも選出されました。先生が神経の領域の研究に進むようになったきっかけっていうのはあるんですか？
はい、神経内科を特に選んだのはですね、学生実習でいろいろな診療科を回った時に、
はい、
神経内科というのはハンマーを使ったりルーレットを使ったり、
はい、
いろいろな道具を使って全身をくまなく診察をして、うん、その所見から脳のどこに病気があるかということを推定する神経診察法というのがあるんですが、
はい、
それがかっこいいなと思ったのがきっかけですね。で、論理的に、この考えて、病気の場所を診断するというのが、うん、非常にかっこよく感じられました、
はい、
それがきっかけです。
なるほど。私も神経内科の領域に進むようになったのも確かに先生と同じです。神経領域の中でも特にそのパーキンソン病っていうものを研究するようになったきっかけっていうのはあるんですか？
パーキンソン病はですね、数が比較的多くて、その神経内科医として外来診療入院診療すると必ず見る機会のある病気なんですね、
うん、
そういうふうにその数が多いことが一点と、治療が非常にいろいろな方法があって、その治療法を適切に選択することによって、うん、とても良くなる場合があると、
うん、
反対に治療法を間違ったりしてしまうと非常に悪くなる、そういうその部分にやりがいがあるかなと思って、はい、特にそのパーキンソン病に興味を持ちました。
それはその学生の時から？
あるいはこれは神経内科医になって、はい、いろいろな脳卒中とかですね、
はい、
いろいろな病気を見ていく中で、
うん、
パーキンソン病の診療に一番やりがいを感じたということがきっかけになります。
留学された先では神経病理学というものを学ばれています。外来診療などの臨床医学とは若干ギャップがあるかと思うんですけれども、帰国当時っていうのは混乱はなかったんですか？
そうですね、僕は留学した時期は結構遅くてですね、8歳か9歳、
はい、
もう臨床医として10年以上、
うん、
働いて専門医も取って、そしてパーキンソン病を専門にやっていこうということで、その診療していた後にですね、
はい、
その後に留学しました、
うん、
したがって、ある程度臨床医としては出来上がってから行きましたので、
うん、
戻ってきてからも大きな混乱ということはなかったです。ただ留学中は全然診療にはタッチしないで集中して病理の研究に従事してましたので、もちろん帰国して最初の1週間2週間は生活のサイクルが違ってたので、
うん、
そこは戸惑いましたけれども、
はい、
知識とか経験は比較的その残っててスムーズに戻れたような気がしています。
え、逆に言うとむしろ病理学的な裏付けも取れるようになったっていうのもあるんでしょうか？
そうですね、
はい、
じっくりですね、その現場を離れて、
うん、
文献を読んだりそれから研究をしたりということを、はい、機会をいただいたおかげで、
うん、
よりその違った目からパーキンソン病を見れるようになったという気はします。
はい、臨床を通じて病気に向き合いつつ研究活動をしていて、 さらに今では病院長職で組織っていうものを維持とか管理しているかと思うんですが、どのように両立させているんでしょうか。秘訣のようなものっていうのはあるんですか。
これはもう診療して研究して管理をしてっていうことで時間はいくらあっても足りない感じがあるんですけれども、
はい、
共通してですね、大事にしていることはまず言葉をはっきりと相手に伝えるようにする、意思の疎通を的確にするようにすると。病気を通じて患者さんとお話をするときもそうですし、
はい、
チームで研究していくときもそうですし、管理職ということでは下に部下の人たちがいるわけですけれども、やっぱり自分が何を考えてどういうことをしたいのかという言葉をはっきりとお伝えをして、意思疎通を図って、そうした上で合意を形成していって、一緒にその同じ方向に向かうようにできるようにするということが一番大事じゃないかと思って気をつけています。ですから患者さんにも診察の時からですね、治療法の選択とかいろいろな可能性についてお話をして十分ご納得をいただくということを気をつけてますし、研究でも管理職でもやはり周りの人たちとの意思の疎通ということが一番大事だと思っています。
ありがとうございます。大変勉強になります。ではこの後に第2部に続きます。